子育て、教育。現金お届けを受付中、児童育成手当、児童手当。現金お届けの提出が必要な方に、書類を郵送しています。提出がない場合は、今後、手当が受けられなくなるため、必ず提出してください。児童育成手当。対象は、児童育成手当を受給しているすべての方。児童手当。対象は、児童手当を受給している方のうち、市から書類が届いた方です。以上いずれも郵送で申し込んでください。締め切りは6月28日金曜日必着です。お申し込み先、お問い合わせ先は、子育て支援課手当女性係です。中高生の居場所、稲城 FF ネットワーク。稲城 FF ネットワークは、中高生がほっとくつろげる居場所づくりに取り組んでいます。友達と話したり、宿題や試験、受験対策をしたり、バスケットボールやドッジボールなどで体を動かしたい中高生はお気軽にお立ち寄りください。毎週水曜日午後4時から7時半まで。場所は城山文化センター、日だまりスペース、児童館ホール、小中会議室。内容はフリースペースの提供、相談、スポーツ、学習支援など。ボランティアを募集しています。FF では一緒に活動していただける方を募集しています。関心のある方はお問い合わせいただくか、活動日に直接お越しください。お問い合わせは、児童青少年課青少年係、または稲城 FF ネットワーク西田さんまで。E メールアドレスは、yunishida@tbz.t-com.ne.jp です。高齢福祉。郵送します。介護保険負担割合証。介護サービスの利用者負担の割合を示す。適用期間、令和6年8月1日以降の負担割合証を、6月下旬以降に順次郵送します。負担割合は所得により変わります。詳細は同封の通知をご覧ください。対象は、要介護・要支援の認定を受けている方。介護予防、日常生活支援、総合事業の対象の方です。お問い合わせは、高齢福祉課、介護保険係へどうぞ。6月23日から29日は、男女共同参画週間。内閣府では、6月23日から29日の期間を、男女共同参画週間とし、誰もがどれも選べる社会にをキャッチフレーズに、男女共同参画社会の実現に向けた各種啓発活動などを実施します。詳細は内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。お問い合わせは内閣府男女共同参画局総務課広報啓発担当まで。電話 03-5253-2111 番です。参加者募集、稲城市キャリア体験。学生を対象にしたキャリア体験、旧インターンシップを実施します。職場体験や在職職員との座談会を通して、公務員を目指す心構えを学びましょう。詳細は、市のホームページをご覧いただくか、在籍する大学などのインターンシップ担当へご相談ください。墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。対象は、大学院、大学、短期大学、専門学校の学生。期間は8月中。定員は15人を予定しています。申し込みフォームから申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、人事課、研修、構成係へどうぞ。交流会、つながりパーク、稲城2024。知的、発達、重度心身障害児者の交流や、新しいつながりを目的に交流会を開催します。市内の障害者団体の活動や新規事業も紹介します。ゲームやパフォーマンスで楽しく交流しましょう。対象は障害がある方、その家族、支援者、関係者、市内在住で関心がある方です。6月29日土曜日午後1時から3時まで。場所は地域振興プラザ4階会議室。お問い合わせはつながりパーク稲城2024実行委員会の川本さんまで。電話 080-5171-5793 番へどうぞ。 介護保険料が見直されました。介護保険制度は、高齢者が介護を必要としたときに、一部の費用負担により、介護サービスを利用できる仕組みです。40歳以上の方が納める保険料と、国や自治体の負担金、利用者の負担金を財源に運営されています。介護保険料は3年に一度見直されます。介護保険料の基準額は、被保険者数や必要な介護サービス費用の総額などにより算出しています。令和6年度から8年度の介護保険料は、住民税の課税状況や所得により、13段階に分かれています。基準額は第5段階です。では、令和6年度から8年度、介護保険料についてお伝えします。段階、対象者、保険料額、年額の順にお伝えします。第1段階、対象者は、老齢福祉年金受給者で、本人、世帯全員が住民税非課税の方、生活保護の受給者、中国残留邦人等支援給付の受給者、本人、世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額プラス、課税年金収入額が80万円以下の方、保険料額は1万6600円、軽減前は2万8000円です。第2段階、本人、世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額プラス、課税年金収入額が80万円超、120万円以下の方、2万8800円、軽減前は4万2200円。第3段階、本人、世帯全員が住民税非課税で、第1、第2段階以外の方、4万2200円、軽減前は4万2500円。第4段階、本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で、本人の合計所得金額、プラス課税年金収入額が80万円以下の方、5万5800円。第5段階、本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で、第4段階以外の方、6万7200円。第6段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方、8万600円。第7段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、8万7300円。第8段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、10万800円。第9段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方、11万4200円。第10段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方、12万7600円。第11段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方、14万1100円。第12段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方、15万4500円。そして、第13段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方、16万1200円です。なお、第1、第2、第4段階の本人の合計所得金額は、年金収入にかかる所得金額を差し引いた金額。第1から第3段階の年額は、所得の少ない方に対する公費による負担軽減後の金額です。お問い合わせは、高齢福祉課介護保険係へどうぞ。東京ジャイアンツタウンへの道、稲城シティ×ジャイアンツ。南山地区で計画されている東京ジャイアンツタウンは、2025年3月に新ジャイアンツ球場の開業が予定されています。稲城市と 読売巨人軍ほか読売グループが行う機運醸成のための様々な取り組みを定期的に紹介します。応援よろしくお願いします。稲城市観光大使、読売ジャイアンツ女子チーム宮本和智監督。読売ジャイアンツ女子チーム対阪神タイガースウィメンが開催されます。稲城市観光大使の宮本和智氏が監督を務める読売ジャイアンツ女子チームと阪神タイガースウィメンとの女子野球交流戦が開催されます。今年で2回目となる女子チームの伝統の一戦に熱い声援を送りましょう。チケット販売など詳細は読売巨人軍ホームページをご覧ください。墨字盤8面に読売巨人軍ホームページの二次元コードが掲載されています。7月13日土曜日午後7時試合開始予定。午後2時からの一軍戦巨人対 DeNA 終了後、一軍の試合状況などにより変更になる場合があります。場所は東京ドーム。お問い合わせは観光課ホームタウン支援推進係へどうぞ。